Alright, good afternoon everyone. 皆さんこんにちは。It's, you know, I feel like I'm speaking in English a couple of weeks in a row now because the first Sunday of August was the Kai-chan's baby dedication, so I spoke in English, and the last Sunday I didn't do the preaching, but that was joint service with Zion.So I did a communion service in English, and today it's third Sunday, so I usually speak in English. So my brain is kind of, you know, on fire, but 頑張ります。
お疲れ様。
ありがとうございます。英語わからないかと言いますか？英語。はい、マチコさんちょっと違います。でも、we have a new friend today from Japan. His name is Kita さん。Kita さん、ごめんなさい。下の名前は何と言うんですか？
清則
さん。Kita Kiyonori from Japan. And he will be here, 6 months and studying English. And, since we have a few people, who doesn't speak English yet.So maybe I will summarize in Japanese later. すいません、今日は英語の日なんですね。だから英語でわからないときは時差ボケがね、2日前に来たばっかりだから寝ててもいいですから、最後に短く日本語でちょっとサマライズしたいと思います。Okay, let us bow our heads and pray. 一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを心より感謝いたします。あなたは誠の平和の君であります。主よ、あなたによってのみ誠の平和がもたらされます。主よ、どうぞ私たちの心の中にある憎しみがあなたの愛によって変えられ満たされて、どうぞ私たちが主よ、あなたのように、平和を愛する者、平和を作る者となりますように。また今戦争で世界中で苦しんでいる子どもたち、また家族、多くの人がいます。主よ、どうぞ一人一人を顧みてくださって、助けてください、憐れんでください。私たちは小さなものですが、どうぞ私たちに今日できることがあるならば、それを示し、私たちにあなたの御業の働きをする力と知恵を豊かにお与えください。また今日のこの礼拝も主よ、あなたの平安で満たし、私たち一人一人に必要な方を豊かにお与えくださいますように。すべてを感謝し、御手にお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。So we have been reading Book of Mark, and today's scripture is from chapter 8, verse 1 to 21, and it seems a bit long, and it seems that today's scripture has too much kind of content, right, just for just one-time message, but actually today's message, very simple. The main theme is only one, which is about opening your eyes, opening your ears to the truth, to the God. As you can see in verse 21, Jesus said, "Do you still not understand?" This is the question God is asking us today. Do you still not understanding?How about your eyes? How about your ears? Are they opened spiritually, I mean? Are they opened or not? And this is the main theme of today's message. So, actually we can see many scenes and stories in today's scripture that starts with miracles of bread and fish and question and answer between Pharisees and Jesus.Then it goes to the parable of East of Pharisee and East of Herod. And it goes into a reaction of Jesus' disciple, and again Jesus' question and answer to his disciples. So it seems like it has many things in it, but it is very simple. We like to go in simple. So It's all about understanding God, understanding Jesus, who Jesus is, what he's about, what is gospel, what is good news. And from today's scripture, I'd like to share three things that make us blind, spiritually, make us blind from the truth, from God, from the salvation, from gospel. Three things that make us blind. Number one, I will say what make us blind is our pride. Pride. In today's story, we see the Pharisees. They came to see Jesus not to find out about the truth, not to find about if Jesus is really Messiah, but they came to see Jesus to test him, or even maybe trap him and find or even make up excuse to arrest him or kill him. Jesus answered to them, "Why does this generation ask for a sign? Truly I tell you, no sign will be given to it." But I think it's a little bit strange because Jesus had a lot of signs. He did a lot of miracles and great, amazing teachings, right? So if you believe in him, there are many signs that he is the Messiah. He is the Christ. But Jesus answers, "No signs will be given to you." Why Jesus said this? I think there are three kinds of people in the world. The first kind is the people believe in Jesus without miracle. And second kind is the people believe in Jesus through miracle, which is okay. The number three is the people never believe in God, even if they experience the miracles.
Yeah.
Right? So, Jesus answered this way because he knew whatever they saw, or whatever they heard, they would not believe in Jesus because of their pride. What is pride? Pride is something make you feel superior than others. Make you feel superior than others, right? Pride. They consider themselves they're better than others. And they thought they have strong faith. They thought they are strong. They don't need help. They don't need forgiveness. Because they don't think they are sinners. They think they are good believers, good Jewish, and they are elite of their religion. And if they think that way, if they think they are superior than others, even superior than Jesus, they will not listen to him. And that reminds us the story Jesus told. That Jesus, one time Jesus talked about the story of Pharisees and tax collector. You know that story, right? Tax collector and Pharisees. The Pharisees was praying and standing very close to the temple, and he was saying, you know, "Oh, thank you, Lord. Thank you, God. I am so good, right? Thank you for my great faith. And thank you for that I am not the sinners like prostitute or especially the tax collector like this guy standing behind me. And I give tithes and offerings and I do fasting twice a week or whatever, blah, 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 blah. Oh, I'm so good. I'm so great. Thank you, God." But tax collector stood far behind him. And he was praying. He bowed his head and he was praying and saying that, "God, I am a sinner. please forgive me, give me mercy. And Jesus said, it is this tax collector who was accepted, not the Pharisee. To see the truth, to understand God, to understand the gospel, we need humbleness. We need to be humble. The pride make us blind. But there is only one pride that we can have. Only one pride. We can proud of nothing. We have nothing to proud of, but there is only one thing that we can proud, which is our weakness. Right? The Paul said, if I have to proud, I will proud of my weakness. Why? Because weakness make us humble. And through weakness, we find God's forgiveness, God's mercy, and His love and gospel. And that opens our eyes and ears to the truth of God. So let us remember to be humble. Number two, the things that make us blind from the truth. Number two, it is miracles. Miracles and signs. And you might be surprised to hear that, because miracles are good, right? I believe in miracles. I have experienced miracles. And I am the one who believed in Jesus through the miracle at the Sunnyside Camp. So I believe in miracles. And I know many friends who experienced miracles. And I can say that came from God. God is alive. A miracle is a great thing. Miracle is a gift from God. And miracle encourages and strengthens our faith and guides us and leads us to the truth. But at the same time, we have to be careful. We always should remember, miracle is a gift from God, but miracle itself is not our purpose. Miracle is not our goal. But it becomes our purpose and goal sometimes. Sometimes, unfortunately, I see some people who just chase miracles, one and another. Oh, I have experienced this. Oh, you have experienced that? And they always talk about miracles. Right? Miracles, great things. But what happens next is, once they don't experience miracle, they will turn away from God. Or sometimes they feel superior to others or inferior, whether they have a miracle or not. Miracles are great, but we always should remember it is not our goal. God gives us miracles to encourage us so that we can believe in Him, so that our eyes and ears are open that God is real, God is alive, and He is trustworthy. That's what miracles are about, for. So we don't want to deny miracles. We would like to welcome, we would like to enjoy the miracles, but at the same time, let us remember, it is not our final goal. It is not our purpose. Number three, Mitsumedes, number three, the things that make us blind, number three, is worries, concerns, and business in our daily lives. And today's scripture, we see this one big miracle, right? About miracle about bread and fish. And this is second time. Not first time, this is second time. So that means disciples had experienced this, you know, huge, amazing miracle at least twice. And yet, they are still, you know, worried about food. They're still arguing about food, you know. Who left the bread? It's your fault, it's not mine, you know. They're worried about food. Remember what Jesus did. Jesus served thousands of people from just, you know, small piece of bread. And we think they're stupid, right? Because we think, how stupid they are. But we are stupid too. Right? In our daily lives, we have worries, we have concerns, we have things to do, and that easily make us blind from the truth. That make us forget about God. And I know, we have things to do. We have things to do. And especially if you're grown up, and if you are married, I'm not saying if you're not married, but if you have children, you know, you have responsibilities, right? You have responsibilities. And I'm not saying you can just sit in front of a computer and listen to the sermon on the internet all day and do nothing, you know. I'm doing my important things and I don't do other stuff. I'm not saying that. We are busy. We are busy. There's so many things to worry about, so many things to solve. But let them not make us forget about God. This reminds us the story that story of Martha and Mary. Martha, right? I'm not talking about Suja, right? Martha, because his her English name is Martha, right? Martha って言うんですね、Suja の English name は。でも、Martha, you worry too much, right? You worry, you have too much worry. But her sister, Mary, just sat near Jesus and she was listening to what Jesus was talking. And Jesus said, Martha, you are worried too much. You're too busy. And you have angry. You are angry about your sister. But let me tell you, there is only one thing which really matters. Only one thing which really matters. And Mary chose right one. And you should too. I know we are so busy, right? How much percentage of time do you spend with God in a weekday? How much percentage? 10%? 1%? 0.5%? Sometimes none? Because we have so much things to do. We are so busy to, you know, so busy to surf on the internet or too busy to do many things. But we should always remember there is only one thing that really, really matters. What make you blind? What is making you blind right now from God, from the truth? It might be pride in your heart. It might be worry or busyness in your daily life. Or it might be wrong purpose or wrong goal you're looking at. Jesus said, "Do you still not understand? Are your eyes, ears open to the gospel, to me, to God?" Let us pray so that our eyes are opened and our ears are opened to the Christ. And before I pray, I will just summarize in Japanese. ちょっとお祈りする前に短く日本語でサマライズしたいと思います。今日はですね、マルコの福音書、私たちずっとこのマルコの福音書1章から順番に学んできてますけれども、今日は8章の1節から21節までをお読みしました。ちょっとね、1回のメッセージで話すにしては長い、あるいは内容がちょっとすごく濃い感じがしますけれども、でもイエス様がここで私たちに伝えたいこと、教えたいことはすごくシンプルで一つなんですね。それは私たちの霊の目は、霊の耳は開かれてますか、聞こえてますか、というまことなんですね。まあそこで、今日のメッセージの中からですね、私たちを盲目にするものですね、私たち神様に対して私たちの目を閉ざすもの、耳を塞ぐものというものを3つ、紹介して、それらに私たちは注意をしましょうという、そういうメッセージを、させていただきました。その第1番目は、私たちの心の中にあるプライドですね、プライド。今日の聖書の中にパリサイ人出てきますけれども、パリサイ人がイエス様のところに会いに来た。それなぜ会いに来たのか。真理を見極めるために来たわけじゃない、イエス様が本当に救い主かメシアか、これを確かめるために彼らは来たわけではない。イエス様を試みるために来た。で、試みるだけではなくて、あわよくばイエス様を逮捕する口実、あるいは処刑する口実を見つけ出す、あるいは捏造するために彼らはやってきた。まあ、そんな彼らに対してイエス様は、あなた方には印を与えないと、まあ、言ったわけです。でもイエス様たくさん印をなさいました。たくさんの奇跡、教えがありました。でもイエス様は彼らに印を与えられない。それはなぜか。それは彼らがどんな奇跡を見ても、あるいはどんな教えをイエス様から直接聞かされても信じることがないであろうことをイエス様はこの時知っていた。少なくともこの時点での彼らには聞く耳がなかったことをイエス様は知っていたわけですね。で、彼らはどうしてそうなってしまったのか。それは彼らの中にあったプライドだったと思うんですね。まあ、プライド、まあ、私たちはプライドっていうといい意味でも使いますけれども、でも聖書に出てくるこのまあプライドっていうことを考えるときに、それは自分が誰か他の人よりも優れてるっていうことですね。優れてると思ってる、思い込んでること、これがプライドだと思うんです。私はこの点においては他の人よりも優れてる、自慢できる、ね、それがプライドです。自分が他の人よりも優れてると思ったら、自分が強いと思ったら、自分が助けを必要じゃないと思ったら、人の話を私たちは聞かないと思うんですね。自分よりも優れてる人だからアドバイスを聞こうと思いますけれども、自分より劣ってる、心の中で見下してる人がどんなに正しいことを言っても、私たちはあまり聞く耳を持たない。彼らも同じであった。イエス様を自分よりも下に見ていたわけですよね。本当にプライドっていうのは私たちを真実から遠ざけるものの一つであると思います。イエス様も、イエス様が、主税人とパリサイ人の、例え話の中でも語られましたけれども、本当に神様に義と認められる人、神様の福音に、心の目、耳が開かれている人というのは本当に謙遜さを持った人だと思うんですね。で、私たちには誇るものは実は何もない。私たちは何か誇れるものを持ってる、ね、思うかもしれないけれども、でも実は何もないんですよね。皆さん何も持たずに生まれてきました。何も持たずに死んでいくんですよね。この地上で、どんな、卒業証書、サーティフィケートとかね、いろんなものを私たちはこれから集めていろいろするわけですけれども、でもそういうの持って天国行けないですよね。何も持っていくことはできない。で、私たちはそういった自分がそうやって得たもの、自分が何か他の人にも優れたものを持って、自分だ、これが自分のアイデンティティだって思ってしまいがちですけれども、それはでも嘘なんですよね。私たちの本当のアイデンティティっていうのは、私たちを作った神様からしか、与えられないものだと思います。 だから私たちの中には本当の意味では人に対して誇れるものっていうのは何もないのが本当なんですね。でも一つだけ誇れるものがあります。それはパウルが言ったように私たちは自分の弱さを誇ることができる。パウルがどうしても誇らなければいけなかったら自分の弱さを誇るって言いました。どうして弱さを誇ることができるのか。なぜなら弱さは私たちを謙遜にするからです。自分の弱さを知っている人は自分に助けが必要なこと、許しが必要なことが分かります。そういう人は神様の恵み、救いに対して目が開かれていくわけですね。2番目に私たちが真実から、神様の真実、救いから妨げるもの、それは、奇跡ですね。サインとか奇跡、こういったもの。で、もちろん奇跡というのは、僕自身も経験したことがありますし、経験している友達や他の人をたくさん知っています。決して奇跡というものを否定しているわけではないんですね。けれども私たちが注意しなければならないことは、その奇跡が私たちのゴール、目的になってしまわないようにということなんですね。残念ながら、クリスチャン、私たちの仲間の中にも、奇跡をですね、次から次に追いかけていく、奇跡だけを追いかけていく、まあ、そういう人たちが時々、います。そして、奇跡が起こらないと、簡単に神様に背を向けて離れていってしまう、まあ、非常に残念なことであるんですけれども、奇跡っていうのは神様からのギフトなんですね。私たちを勇気づけるための、励ますための、また私たちの信仰を強めるための、また神様をまだ信じていない、でも信じようかな、どうしようかな、そんなふうに神様を求めて探している人たちの背中を押す、まあ、それが神様が私たちに与えてくださる奇跡だと思うんですね。だから奇跡は素晴らしいんです。でも奇跡は私たちの目的ゴールではない。私たちの目的ゴール、それはイエス様を知るということ、神様を知るということ、そしてその救いに目が開かれるということであると思います。最後に3番目、私たちを、真実から、神様の真実から遠ざけるものの3番目は、私たちの普段の生活の中の様々な心配事、あるいは忙しさというものだと思うんです。今日のこの聖書箇所を読むとですね、イエス様の弟子たちは、このパンのことで揉めますね。誰だパンを忘れたのはって言って、みんなそれぞれ人のせいにするわけですけれども。でも、この前に彼らは、パンと魚の奇跡を2回経験しております。イエス様が何千人、5000人ですか、女性子供も入れたらおそらく1万人近い人たちを、本当に小さな少ないパンと魚でお腹を満たして、なおかつ余りを集めたらもっと多くなってた、ありえない奇跡を彼らは、目の前で経験して、その奇跡に自分も参加していたんですね。けれども今目の前にパンが少ない、今目の前のこのパンが少ないということに彼らは心を騒がして、誰のせいだ、イエス様が言わんとしていること、教えようとされていることとは全然見当違いのことで、彼らの心は満たされてしまって、目が見えなくなってしまっている。で、私たちは冷静に聖書を今読んでますから、なんてバカな弟子たちだろうと私たちは思うわけです。でも、私たちも彼らと同じ過ちを日々の生活の中で犯すことがないでしょうか。忙しすぎたり、あるいは心配事が多かったりするときに、あまりにもそれに心が縛られてしまって、神様のことを忘れてしまう。神様に向かって祈れなくなってしまう。神様のことを考えられなくなってしまう。まあ、この仕事が一段落したら、大学でこのエグザムが終わったら神様あなたのと時間を過ごしますみたいなですね。でもそうじゃないんですよね。一番大切なことは神様と私たちが時間を過ごすこと。で、もちろんそれは無責任になるという意味ではありません。私は神様との時間が一番大事だから、仕事に行きません、子供の面倒も見ません、そういうことを教えている、言っているわけではもちろんありません。今日の聖書が私たちに教えていることはそういうことではなくて、私たちには様々な果たさなければ責任やいろんなやらなければならないこと、心配事も日々の生活の中でたくさん出てきます。でもそういった、ことにですね、私たち、そういったことに私たちを神様から遠ざけさせてはいけない。そういったことがあるからこそ、むしろ神様に私たちは近づいていく必要があるのではないでしょうか。僕自身も含めて、 今私たちを神様から遠ざけているもの何かないでしょうか。皆さんの中で遠ざけているものないでしょうか。もしかしたらそれは皆さんの心の内にある何かプライドかもしれない、あるいは、何か間違った方向ですね。神様を信じたら、お金持ちになれるとかね、神様を信じたら、いい人と結婚できるとかね、いますよね。そしてね、神様を信じたら自分はこういういい思いができるって、でもそれはゴールがずれてるんですよね。間違ってる。そういう信じ方によって私たちは真実に対して、目が盲目になっていないだろうか。あるいは日々の生活の心配事や忙しさの中で神様との時間最近過ごしてないなってことはないでしょうか。今日もう一度そのことを覚えて、神様との時間、神様に対して私たちの目と耳が開かれていくことをお祈りしていきたいと思います。はい、お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。私たちのうちには多くの罪があります。その罪によって本当に私たちは死を、あなたを見失うものであります。どうぞ私たちを憐れんでください。私たちを見つけ出してください。私たちを闇の中からどうぞ助け出して救い出してください。それができるのは主よ、あなただけであります。そして神様、どうぞ私たちが日々の生活の中でいつも主よ、あなたに向かって目が開かれ、耳が開かれ、真実をいつも心に抱いて歩むことができますように、さまざまな試練や誘惑から私たち一人一人をどうぞお守りください。またそれを乗り越える力を主よ、私たち一人一人に豊かにお与えくださいますように、すべてを感謝し御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。